4月25日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、相次ぐ中国人研究者失踪、中国に広がる闇と新たな懸念。今夜のゲストをご紹介します。自民党政調会長代理で元内閣府特命担当大臣、元外務副大臣の若宮健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
2016年中国当局に拘束され、スパイ罪で収監。2022年に帰国された元日中青年交流協会理事長の鈴木秀次さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
お世話になります。
東京大学大学院総合文化研究科教授で現代中国の政治や社会がご専門の阿古智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは改めて、日本の大学で教鞭を取る中国人研究者が失踪、消息不明となり、中国に拘束された可能性が懸念されているケースについて見ていきます。まず、亜細亜大学で国際法や政治学などを教える韓雲東教授、去年2月ですね、中国に一時帰国したまま連絡が取れなくなり、今月21日失踪と判明しました。神戸学院大学で中国古典などを教える古志雲教授、去年夏に中国に一時帰国をしたまま連絡が取れなくなり、先月消息不明と判明しました。このお二人については中国に拘束された懸念が指摘をされているわけですが、鈴木さん、このような状況になってしまった背景はどうご覧になりますか？
この方々は日本人はないけども、いわゆる中国によるです、日本への揺さぶりということが一つ言えるのではないかと。でもう一つはですね、昨年スパイ法が改正案が通りまして、はい、でまた最近では香港のですね、スパイ条例が施行されたという中でですね、その日本がどういった態度を取るのかということも含めて、中国が見てると思うんですね。
なるほど。スパイ法の改正によって日本の対応を見ているのではないかというお話がありました。今おっしゃられたんですけど、
つまりですね、中国から言わせればですね、これは中国人ですから、何やっても勝手だろうということだと思うんですね。しかし、日本から見ればですね、これは人権上大きな問題であるということ、でまた日本で、教えてられるわけですから、で生徒さんたちもいっぱいいるという中でですね、こういった問題が起こるということは、日本のやっぱり人権感覚というか、日本の対応というものをやっぱり彼ら見てると思うんですね。
その意味で言うと、じゃあ我々というか日本政府、ないしは日本側が騒ぐか騒がないかを見ているという意味でよろしいんですか、それは？
それも一つでしょうね。でもう一つはやっぱり日本がこれからですね、どういうふうな、つまりこれは一種のですね、脅しでもあるわけですから、
日本に対して、
今度は日本人も危ないよというですね、つまり先ほど申し上げましたけども、
鈴木さんだって拘束されたじゃないですか、
ですから
もう十分、なんて言ったらいいんですか、例はもうすでにさまざまなサンプルというか先例はもうすでにいっぱいあるのに、あえて やるっていうのは、これはじゃあどう見たらいいんですか？
これは先ほど申し上げましたけども、新しいスパイ改正法ができたわけですね、でまた香港にも一つの条例ができたわけです、そういった意味でそれができてからですね、日本人初めての、日本人というか日本関係者は初めてなわけですよ、したがってそういう新しい法的なものの中でですね、日本がどういった態度を取るのかと、ましては日本にいる中国人たくさんいるわけですけども、これらがこういったいわゆる拘束をされた場合に、日本はどういう態度を取るのかというのも彼らの一つの大きな関心事だと思うんですね。
スパイ防止法の改正って去年行われたんでしたっけ？
そうです、去年の7月ですね。
改正されたポイントは何か、ポイントは何なんですか？
基本的には、国家の安全というものの範囲が広くなったわけですね、で合わせていわゆるその安全部の、権限が強くなったということなんです、これは習近平さんのいわゆる相対的安全論という中の一つの大きなポイントなんですけども、
拘束する根拠が広くなった、なんて言ったらいいんですか、裁量、その当局の裁量権が広がったという、こういう、
そう考えていいと思います、
そうするとこのお二方の場合は、どういう立場であるとか、何をしてしまったことがこう引っかかってしまったって、
基本的にはですね、全て秘密なんですね。ですからなぜというのは言わないんです、裁判になって初めてですね、検事が言うだけの話であって、しかし裁判自体もですね、非公開ですから、闇から闇に葬られるということなんですね。
なるほど。
ですからそういった意味では、ここでなぜかということは当然言わないだろうし、もう一つはですね、大きなポイントとしては、新しいそのスパイ法の中でですね、 今度は毛沢東時代にあったですね、うん、密告制というものが復活をしたわけですよ、はい、したがって誰がですね、はい、密告をしたのか、誰がどういう理由で言ったのかということは分からないわけですよ、
はい、
ですからおそらく私はですね、このお二人の方は存じ上げませんけども、はい、直接お会いしたことはありませんけども、はい、おそらく日本にもですね、中国人がいっぱいいるし、はい、そういった使命を帯びて来ている中国人もいるはずです、うん、からそういう中でのその密告があったのかなという思いもしてます。
なるほど、はい、
阿古さんは今回のこのお二方のケースの背景どうご覧になってますか。
まあ、お二人とも結構中国の、まあ、政府の関係の仕事もされていた方 であとなおかつ日本でも、うん、専門家との意見交換とか、はい、日本の、まあ、政府関係の仕事も、まあ、特にハンさんなんかはやってらっしゃるんじゃないかとは思います、はいはい、で、まあ、やっぱりそういう日本と中国、別にそれは私だって例えば日本の政府の仕事もするし、うん、中国の専門家と意見交換するので、はい、別に当たり前のことなんですけれども、うん、そういう日中間で、うん、まあ、動いてる人たちですね、間に入ってる人たちっていうのは疑われやすいですね、うん、どちらでも、まあ、いろんな情報をこう、うん、取得して、うん、で、まあ、何らかのこう秘密の仕事もやってるんじゃないかっていう、うん、まあ、ちょっと真相は分かりませんけれども、はい、そういうふうに間で動く人っていうのは非常に疑われやすい、うん、で中国は今外交的にもいろんな局面を迎えて、はい、駆け引きも激しくしなければいけない、うん、いろんな国とですね、はい、そういう中でやっぱりそういう人たちの動きを把握したくてもよく分からないから、うん、まあ、ちょっと捕まえていろいろ調べようっていうような、うん、ところがあるんじゃないかなというのが一つ。
ほうほう、はい、今の話聞いてると証拠がなくても、ちょっと日本長いよね、なんか日本政府の仕事もしてるようだけど、うん、何をやってるのっていう、でもその割にはちょっと日にち、まあまあ他の例も含めると結構長めの拘束も多いじゃないですか。
日本の感覚ではもう理解できないです、うん、やっぱり国家の安全っていうこと自体が定義が、はい、よくわからないでしょ、はい、さっき鈴木さんおっしゃったように、はい、何をどんな根拠で捕まえてるとか、うん、家族にさえ説明する必要ないんですよ、うん、中国の法律では刑事訴訟法とか、うん、いろいろ国家安全に関する、まあ、スパイ反スパイ法もそうですけれども、国家の安全に関わることは、はい、公開できないっていう論理が通ってしまうので、うん、はい、わからないです。疑いの段階で、うん、その疑いもですね、本当に根拠がしっかりあるかどうかわからないものかもしれないけれども、はい、中国当局が調べたいと思えば拘束されてしまいますから、うん、少しでも疑われたら本当にそういうことになってしまう。
だって密告ってさっき鈴木さんおっしゃいましたけど、阿古さんね、密告ってだってこう悪意を持ってこの人を落とし、この人なんとか落とし入れたいと思ったら、うん、嘘情報を密告する可能性って十分あるわけじゃないですか。
そうですよ、だから言論統制が厳しい国、はい、社会っていうのは、はい、何が本当か分からなくなりますよ、うん、だから誰が言ってる、どういう後ろで報告されてるものが本当なのかっていうのも分からないまま当局も動いてる可能性があるし、非常に複雑な状況だと思いますね、言論環境が、はい、
この人たちがじゃあ例えばね、中国の国家機密にあたるものを手にするその資格、そのアクセス権限を持っているのかどうか、あんま僕は持ってるとかあんまり思えないような気もするんですけれども、うん、じゃあそういう人たちを拘束して、うん、一体何をしようとしているのか、何を彼らは、うん、当局は一番何を懸念しているのか、
ね、本当聞きたいですけど、うん、はい、お二人に聞かないままね、推測で話すのも良くないと思うんですけれども、はい、まあ、やっぱり日本におられてですね、うん、日本の当局関係者ともいろんな意見交換をしていて、中国側の仕事もしていると、はい、そうすると中国側でこう内部でいろいろやり取りしている情報が日本側に流れているというふうに疑われる可能性があるんじゃないかとは思いますけど、うん、
そんなところで疑われたら仕事できないじゃないですか。
つまりですね、日本のいわゆる情報機関と、はい、内通をしてるんじゃないかというのが、まあ、中国側の一つの言い分なんですね。
で、日本が例えば日本華人教授会ってあるじゃないですか。
あります。
華人教授会の皆さん、まあ、日本で働く中国籍の学者の皆さんですよね。その人たちが例えば政府系のイベント、日本外務省主催とか、うん、なし自民党 その部会とかでちょっと抗議したり、うん、講演したり質疑に立ったりしたら、それだけでじゃあこの人はリークしてるかもしれないというふうに疑われてしまうという
可能性あります。私は調べ官とですね、はい、議論しましたけども、はい、大使館員のね、 仕事でもね、うん、例えば人の前に行って、中国の政策について、はい、演説をしたり、うん、説明をしたりってあるわけですね。ただ
するでしょうね。で
そのこと自体が彼らはですねとんでもない仕事だと、大使館員の仕事ではないということで私も随分議論をしました。ほう。特に外交関係については彼らはですね、うん、外交なんか何でもいいんだと、うん、国の秘密を漏らしたらとんでもないと。
公安と外交部と全然違うんですね、感覚が。おそらく
安全部ってのは警察じゃないですから、はいはい、警察の意思ではありますが公安とは違いますから。
ほう。安全部っていうのは僕はごめんなさい、公安と思ったのは違うんですね。
違うんです。これはですね、はい、一つはスパイを摘発する組織であります、はい、でもう一つは自分たちがいわゆるスパイ活動をする組織なんですね、はいはい、でこれは1983年に成立をしましてね、うん、はい、で初めは、まあ、社会部っていうのが中国にあったんですが、そこから統一戦線部になってですね、はい、それが、まあ、安全部になっていくわけですけども、はい、
その人たちが要するに、まあ、スパイもするしスパイの摘発もするというそういう人たちなんですね。
そういうことです、はい。
若宮さん、この件って例えば党としてないしは若宮さん個人として何かここまでの部分で情報として何か把握されている部分何かございますか。
基本的にはですね、はい、この韓先生、高先生、はい、それぞれおそらくこの中国当局が 今までもそうですけれども、うん、このご本人が何をしたというところに注目はもちろんしていると思うんですが、はい、この方がどんな人たちと付き合っているか、一緒にいたか、あるいは今お話に出ましたけれども、どこで何の話をしたとかとか、そういう交流があるかということを多分相当気にしているんだと思うんですね。それによってまあ、当然その中国国内にいるときとこのご本人たちもその日本の中にいれば自由にいろんなことが行き来できる、あるいは自由に話ができる。ところが中国に戻るとそういうわけにはいかないというのは現状だと思いますので、中国側からすると自分のところの情報は一切出したくない。だけどいろんなまあ企業とか経済活動においては情報は収集したいというところはあると思いますので、自分のところのものが何かしら出るという恐れを持った場合にはこういった状況になりうるのかなという気はいたしますね。ですから、まあ前提は私たち日本人が考える人権ですとか、この一般社会の在り方とか、それからこの自由に話せるとか、聞いていいとか話していいとかいけないとかっていうルールと、あちらのルールとはちょっと違うということをまず前提に置かないとダメなんだと思います。
若宮さん、今の話で例えば誰と接触していたのかということを非常に向こうの時は気にするということであればね、日本において学会に参加したり政府 そのなんかそういうイベントに参加したり、要するにパネラーとして出なくてもそこに聞きに行って質問したりするだけでも危ないっていう話に聞こえます。
その質問の内容によってはそうだ
ね、そうなんですか、アコさん。
そうですよ、もう学会はすごく今難しい場所になっていて、はい、招待しても話せない、あるいは招待をやっぱり断る方もおられますし、はい、で出国させないっていう判断を中国政府する場合もあるし、うん、はい、まあ、逆に日本の学者が向こうに行くっていうのも、うん、まあ、控える人が多いですし、はい、まあ、萎縮効果って非常に高くなってますよね、
うん、双方が動けなくなってるってこと
なんですね。動けないですよ、
先ほどご紹介したハンさんとコさん、この2件について鈴木さん、今このお二方どういう状況に置かれているというふうにご覧になりますか。
そうですね、私の経験から申し上げますとね、うん、いわゆる居住監視という制度がありますけども、
これはですね、用意してあるんですけどね、どういうことですか。これ
刑事訴訟法75条に定められた法律でしたね、はあ、逮捕前に拘束をして、はい、で、取り調べをするということなんですが、はい、法律的にはですね、うち、があればそこのうちに置いて監視をすると、うん、はい、しかし外国人の場合はうちがないんで、うん、捕まえたら一つの施設に収容して調べるというのがまあ法的な解釈なんですが、と言いましてもね、はい、大体がその特別な施設に、ね、うん、入れられましてね、そこで、まあ、大体1回にですね3ヶ月ですから、それがまあ私の場合2回延長になった。
1回ワンクールっていうんですか、1回3ヶ月なんですか、
は
い、
そうです。でそれがですね基本的には政治犯かテロリストが対象される、はい、わけですね、はい、でこれはですね話せば長いんですが、一つの部屋に入れられまして、四方にカメラがついてましてね、でトイレはもうドアが開けっぱなしで、はい、てかドアがないんですね、でベッドが一つ置いてあって、 テレビもなければラジオもないしですね、うん、ペン一本ない、時計もない、紙もないと。で、うん、そこに常に2人の男がですね、うん、まあこれは見張りですが、
はい、
1日 4組ですね、つまり6時間交代で見張ってるわけです。これは夜も昼も全てです。
で、それで妊娠の8人で交代で見てるという意味です。
そうです。はい、で夜中も含めて、はい、電気はつけっぱなしでしたね。
はい、はい、
でこれで結局何もできないわけですから、
はい、
ここでずっといらされるわけで、そのすぐ脇にですね、うん、調べ室があって、はい、常にそこと自分の部屋行ったり来たりする毎日なんですね。でこれはやっぱりね、逮捕前の、うん、一つの法的な手段なんですね。
はい、
で一番苦しいのはこの時なんですね。
ほう、
だから私なりに言えばこれはもう冤罪の温床だし、
はい、
まさに人権蹂躙のですね、はい、最たるものであるという、うん、感じがします。
それつまりその時間3ヶ月かける3ヶ月か6ヶ月か9ヶ月か分かりませんけれども、はいはい、その間にその、まあ、なんていうんですか、自供しなければずっと続くみたいなイメージですか。
まあ、基本的にはそういうことでしょう。ただですね、
はい、
取り調べ官というのはこれ安全局の人間ですが、
はい、
相当調べるわけですね。で、うん、その書類をですね、うん、中国にはですね国家保密局っていうのがあるんですよ。
はい、
秘密の密を保つですね。
はい、
でそこにですねそれを全部送るわけです。
うん、
でその中で保密局がそれがスパイ法に合致してるかどうかを見るわけです、
ね。うん、
で見てそれでそれを絞ってですね、うん、それで逮捕するわけです。ですから逮捕後は他のことは全然関係ないです。その2つなら2つ、3つなら3つをずっと調べるわけです。基礎もそれで調べるわけです。
ごめんなさい、例えばね、鈴木さんの場合には中国で、まあ、生活されて活動されて帰ってくるときに空港で拘束されたわけじゃないですか。です、はい、こちらのお二人っていうのはずっと日本で教団に立たれていたわけで、うんうんうん、その人たちがたまたま中国に戻ったときにもしそういうようなケースになるとしたら、この二人が日本においてどういう活動をしたのかというのが先ほど その安全局の人、
はいはい、
がそのべったりマークしてね、どこで誰と会って何を喋ってどういう こう発信をしていたのかというのを全部見、そういう意味でしょ。
これはね、うん、私の場合ですね、全部裏を取ってるんですよ相手に。
はあ、
で向こうはもう知ってるんですよある程度ね。
はあ、
で質問してくるわけですよ。
なるほど。
でこれはですね、私も中国でそうだったんですが、はい、日本のですね、はい、特に外交をやってる方々プラスですね、うん、マスコミの方々のことは全部向こうのリストに入ってましてね、全部聞かれましたね。私が知らない人まで聞かれました。
ほう、
名刺交換だけはしたことあると言ったけども、うん、信じてもらえない。
なるほど。
例えばの話がその人民日報のですね、
はい、
東京支店長、
はい、
名前は申し上げませんが、
はい、
なんか僕は2回ばかり名刺を交換したことはある、
はい、
しかし話もしたことないし、うん、お付き合いしたこともない、
うん、
けどもですね、十分聞かれましたよね。
ほう、
ということで向こうはもうある程度のですね、あれをマークしてあるんですね、人を。
それじゃあこの拘束されているかもしれないこのお二人も、はい、同じように、うん、その何年間もかかるような話ですよね、おそらく。
そうです、そうです。
何年間もかけてずっと日本のアジア大学でどういう人と何をしているのか、神戸学院大学で何を教えて誰と会っていたのかっていうのを、うんうん、ずっと何年間も何年間もマークされた結果、たまたま中国に帰った時にそこをパッと捕まえて、
特にその会った中でね、
はい、
それなりの人ですね、それなりの人って大使館の人とかですね、
ほう、
あとは、まあ、その団体の幹部の方とか、
はい、
そういう方については特に彼らは注目してるんですね。
それが別にでもそれがいわゆる反中的な国家の利益をにマイナスになるようなことかどうかっていうのも分かんないじゃないですか。
それは私たちの論理であって、
あ、すいません、
彼らとしてはですね、
はい、
全てが秘密なんですから、
うん、
でそれをね言い出すのはね、うん、裁判になって、それも非公開裁判ですね、
うん、
裁判に行って、検察がいわゆる起訴事由について読み出す、
はい、
その時に初めて聞くんですね。
ほう、
あとは言いません。
なるほど。
調べることは調べてもなぜ起訴したかということは言いません、
うん、なぜ起訴したのか言わなかったら自分が何の罪で問われているのかっていうのは分かる。
まあそういうことです。ですからスパイ法に違反したからと。
スパイ法、
スパイ法ということになるんですね。
スパイ法一応作ってこういうのがあるんですけどね、はい、そのスパイ行為って国家機密の提供だったものが国家の安全と利益に関わる文書データ資料物品の提供などに 去年の7月の改正によってこのように対象範囲が拡大したと、はいはい、この拡大というのがどれほど要するにその安全局、うん、安全部、安全部のその裁量をどのくらい広げたのかというのが実感としてわからない。アコさんに伺った方がいいかな。アコさん、これが上が下に変わることによってどのくらいこう裁量が広がったというふうに見たらいいのか。
まあより具体的にこう、はい、細かくこう定義していくことになった、うん、それから、まあ、データとか文書とかいうふうにな、はい、物品とかなってますね、はい。でまあ、今やっぱり情報のやり取りってそういうサイバー空間、はい、まあ、そういうオンラインのところでもいろいろやり取りされますし、はい、それを把握しやすくなりましたね、うん、やっぱりそういった技術が発達して監視の技術、うん、テクノロジー、はい、だからそういうところで証拠も得やすいというか。
じゃあこんな論文提出したなとか、こういうシンク、こういうシンポジウムでこういう発言していたって言ってるじゃない
です
か、
そうですね、
この場でこの人と一緒だったじゃない
ですか。そうですね。
でもそれが必ずしもいわゆる反中的な行為かどうかなんて、
反中というより
な、ま
あ、
なの
一つ多分私は思うのは、うん、ウイグルの人たちへの拘束とかもそうなんですけど、うん、はい、シュワンミヘネネンって2つの顔を持つ人っていう疑いだから、表向きこういう風な違う顔を見せてるけど裏に他の顔があるみたいな疑いを持たれることがあるんじゃないかなと。
何ですかそれ。
だから例えばウイグルの人たちでも、うん、いつもとちょっとこう違うルートでどっかの学校とか、うん、働く場所に行ったりとかして、うんうん、で何かそういう小さなことで疑いを持たれていくわけですよね。でそれで何か
そ
のウイグルの内部情報のやつ見たら、はいはい、全部リストにどういう理由で拘束したかって流出したじゃないですか。それはそういう両面顔が2つあるっていう、うん、そういう見方をするわけですよ。だから表と裏があるっていうふうに疑うわけですよ。でその根拠として、うん、いつもと違うルートでどこどこに行ったとか、うんうんうん、なんか本当くだらないことなんですよ。電話になんかアプリが入っていたとか、うん、はい、そんなことでどうやって疑うんですかって思われるようなことでも疑われて、うんうんうん、収容所に連れられてい
かれる。私も3人一緒になりました、
ね、なりました、ウイグルの人。
ほー、うん、若宮さん、こういうことでこう裁量権がバッと広がってね、今アコさん言われたみたいな、そういう根拠を持って拘束をするとか、いわゆる尋問をするとかっていうことになっちゃうと、国と国との間で例えば拘束事案が発生しました、ないしはその様々な外交交渉が必要な場面になった時に、ごめんなさい、なんて言ったらいいんですか、法的な感覚が全然違うじゃないですか。
違います、ね、
議論にならないんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうなんですか。
率直に言って、その私たち日本の感覚、日本人の感覚でいくのと、はい、あちらの感覚というのは全く異なると思いますので、違うと思って前提で交渉しなければいけないと思いますし、うん、それから行動するときも、もし国内、あちらの国内に入ったときにはもうすべて、自分は監視されていると思って行動しなきゃいけないと思います。例えば私は外務大臣のときに、はい、国際会議がありまして、上海に、はい、参りました、うん、で一度も中国側で写真を撮られたことも何もないんですけれども、はい、あちらも空港から何かどこかで全部カメラがついてますでしょ、うん、はい、で結局その、まあ、便利なんですけども、会場に入る時の本人チェックはないんですね、うんうん、カードとか普通何枚もぶら下げてこうどこまで入れる人みたいなのあります
よ
ね。
あ、それでも落ちますよ、
はい、はい、多分、まあ、はい、メディアの方々、はい、いろんなんで、ここまで入れる、ね、ここから先は入れない
と、はい、
それが一切なくて、もう顔認証でバンなんですよ、うん、でこの人って言って豪気な画面に出てきて、はい、この人 OK 通過っていう形なんですが、全部を全て把握してて、どこに行ってて、どこのホテルに泊まってて、例えば何食べて何飲んだまで全部知ってると思います。これは私だけのことじゃなくて、そのをほとんどの人たちのためにやってるんですが、これ何でやってるかというのが多分クヨのあれだと思うんですけども、おそらくいろんなことを中国にとって、これいや、そんなこと気にすることないじゃないかと私たちの感覚から思う話が、はい、中国からすると気になるんですね、うん、中国側にとって何かしら不利益になる、損になるかもしれないことは、うん、全部遮断するんだと思います。
ごめんなさい、そうするとね、はい、今の若宮さんのお話を伺ったりすると、例えば上海に行きました、うん、ワシントンとかニューヨークとかに行くと、一回宿舎に入った後、お忍びでちょっとフィフスアベニューに買い物をとかね、うん、ワシントンに行ってちょっとお忍びで遊覧船でその船川下りとか、絶対できないですよね。
絶対できないです。てかしない方がいいですね。
日本で教鞭を取る中国人研究者が中国当局に拘束されたケース、過去にも例があるんですね。これまでの事例を見ていきたいと思います。 東洋学園大学の当時は教授で今は客員教授の朱建英さんは2013年に訪中の際スパイ容疑で拘束されおよそ半年後に解放されました、うん、法政大学教授の張高威さんは2016年に訪中の際事実上拘束されおよそ1ヶ月後に解放されました、うん、そして元北海道教育大学教授の袁国金さんは、うん、2019年にスパイ容疑で拘束され起訴されました、うん、まあ、これまでの事例では解放され日本に帰ってきたケースと中国で起訴されたケースがあります、うん、鈴木さん何がこの処遇の分かれ目になったんでしょうか、う
ん、最終的にはやっぱり政治の問題だと思うんですけども基本的なものとしては一つはですね国家安全局がですね、うん、スパイと認定したと、うん、つまり国家安全局よりもその秘密局がですね、はい、スパイと認定した行為があると、うん、すれば間違いなくこれは起訴されます、うん、でもう一つはその、そうですね政治的にですね何もなかったと、うん、いうことであれば釈放される可能性が保釈される可能性があります
なるほど
だ中国のね、内部の問題っていうのはですね、いわゆる中国のそのいわゆる中国というのは関係の社会ですから、クアシーと言いましてね。はい、ですからその中国のいわゆるコネ社会も含めてですね、そういったものと一緒に考えないといけないわけですね。うん、だから彼らはなぜ捕まえたかも言わないし、うん、どうして釈放保釈したかも言いませんから。うん、したがってあくまでも推測の域では出ませんけども、うん、あくまでもその国家保密局が。うん行動について、スパイと認定をした行動があると、うん、いうことについては当然起訴するということだと思います、うん、であとの2人は、うん、一般論としては、まあ、それがなかったろうとただ相当調べられてますから
なかったってそれ要するにその今 のさっきの紙にまた戻っちゃうんだけどこの真ん中の国家の安全と利益に関わる文書データ資料物品の提供などが確実だと思われたから袁さんは起訴されて
ですからその方は袁さんはですねだから逮捕されて当然起訴されてるわけです、
うん、そうですよね
そうするとあとの2人はですね、うん、逮捕されてないわけですよ拘束はされてるけど拘束というのはあくまでも調べる一つ の手段ですから彼らにとっては、はい、ですからその調べたものが国家保密局が、うん、いわゆる認定をしなければですね、はい、それは当然保釈という格好を取らざるを得ない
朱さんは半年、うん張さんは1ヶ月、うん、この違いは何ですか
これは難しいですね
それはでもこれ例えばねこの拘束されてる間にその自分の方に本心じゃなくてもじゃあ例えばこの疑われたことに対してすいませんやりましたっていうふうに苦しさに耐えかねて嘘の自供をした自白をしちゃった場合には、うん、それはもう証拠が揃っちゃうからすぐ起訴されちゃうわけじゃないですかおそらく、うんで起訴されないで解放された
ってことは逮捕されるわけですね、まず逮捕される
そうでも最後まで要するにじゃあそう私は一切そういうことはやってませんというふうに言い続けた結果解放されただろうというふうに思うんですけれどもそれにしても半年と1ヶ月のこの違いはねどう見たらいいのか自供は絶対自白は絶対しないですよ虚偽自白は絶対してないと思うんですよ、うん、してたら起訴されてると思うから、はい、もう安全部にしてみたらおお言ったか、うん、じゃあこれでも起訴状できるんだ完全これで、うん立件するぞってこういう話になるん
ですよですから中国のことですからね、はい、ここはもう阿古先生むしろよくご存知だと思うんですが、はい、いわゆるその政治的な関係でですね、うんまあ、いわゆる甘く対応するというようなことも当然想定ができるわけですね
それでも朱さんの時とかはその解放要求な阿古さんこの時なんかこう朱さんの時とかってなんか解放しろとか帰国させろとかって運動は帰国じゃない日本に戻すとか結構派手にいろんな運動とか大使館の前とかでデモンストレーションとかやったじゃん、やった人いましたよね、これ張さんの時とかっての1ヶ月で解放されたっていうのはもっと激しい運動があったんですか、
なんか気になったことないです、はいまあ本当わからないから推測するしかないんですけど、うんはい、あとはシステマティックな、はい、そんなそういう中国の方でものがあるかどうかわからないですね、うん、やっぱ法治の国ではないですので、はいは
いはい、
なのであの違うもう1ヶ月で解放っていうのは、まあ、地方の方で東北地方でしたっけねなんか拘束されてまあそれなりに調べたけどあんまりこう まあ、それ以上拘束しても価値が、うん、わかんないですけども、うん、情報があの重要なものがないと思った、うん、あるいはこう、うん、拘束したこと自体が、はい、ちょっとあんまりあの、うん、この人拘束する必要なかったかなというようなこともあって早めに解放したっていうのもあるかもしれませんし、で、まあ、下の A 先生の場合は、はいはい、あの罪をずっと認めてないっておっしゃってますよ。
だから認めたのに起訴されちゃう、本人否定の否認のまんま。
だからスパイ容疑なんて本当に何をスパイと思って、うん、あの定義するんですかっていうこともありますし、はいはい、その当局との取引に応じないとやっぱりこうかなり、はい、あの厳しくされるっていうのは、うんうん、あのあります。中国 の、 あのこういうあの外国にいる中国人もそうだし、中国人の人権派弁護士とか、うん、まあ、そういう人たちもそうなんです、はい、罪を認めないで非常にこう自分は正しいことをやっただけだっていうふうに主張している人たちはかなり厳しい状況に今置かれてますから、うん、
認めていなくても当然、認めていなくても起訴されるということは、要するに当局が安全部がね、
はい、
これは絶対動かぬ証拠だと、間違いなく君は国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の提供をしているのか、これが動かぬ証拠だというふうに。
それは向こうの主張ですよね。 そういうことですね。そんなの本人はそんなことは認められないっていう、うん、論理が違います。だから例えば、ね、うん、先ほども政府、日本と中国で論理違う、はいはい、日本で、はい、まあ、ずっと一生懸命学術的な研究されてきて、エン先生なんかもですね、うん、自分が信じることと中国当局がこれおかしいということはやっぱり噛み合わないことたくさんあると思うんです、
う
ん、
そうするとね、じゃあ例えばこう、日本でこう活動されてる歌人教授会の皆さんっていうのは、うん、はい、日本において日常的に授業をやったり意見交換をしたり、まあ、テレビに出たりすることも全部含めてなんでしょうけれども、うん、ここでどこまで言ったらいいのか、うん、これを言ったらダメかどうかっていうのはね、うん、はっきり言えば中国大使館に対して毎回お伺いを立てるとかアウトラインを聞いてね、この線を越えたらアウトだよねっていうのを腹の中に収めていなきゃ、とても平場でオープンな場で話なんかできないですよ。
そうですよ。だから皆さん慎重に慎重にってなって萎縮していくんですよ、うん、もう大学の博士課程の学生とかも、あの例えば博士論文書いても、はいはい、その内容がスパイ罪に関係してくるかもしれないから公開しないって人いっぱい出てきてますよ。
公開しないの？だって普通博士論文って公開してみんな見るじゃないですか。
本当はそうですよ。ちゃんとこう見てほしいから書くものじゃないですか、うん、はいはい、成果じゃないですか、はい、それを発表できないなんて本当かわいそうですよ。特に中国のね、中国に帰らなければいけない人は、うんうん、そうしなきゃいけないっていうところあるんですよね。
そういう人が、まあ、あこさんのところの生徒さんとかでもいるんですか？
います、はい、授業でもやっぱり、うん、あの授業中に発言しないんですよ、うん、で終わってから私にこっそりこれが言いたかったことですって言ってく持ってくるんですよ。だから誰かに聞かれてるかもしれない、今自分が率直に自由に発言したことが聞かれて報告されたらどうしようって、うん、親のところに連絡来たらどうしようって思うわけですよ。
日本の、うん、東大のその教室でね、
教室でもそうです
よ。ゼミとか10人とか15人とかでもそれでも萎縮するわけ。
そうですよ。あの、この間、先週だってそういうことありましたもん、
その締め付けの厳しさっていうのは 今これまでになく強くなってる国みたいですか？で
香港の、ね、学生さんも、はい、あの香港帰った時逮捕されたじゃないですか、
はいはいはいはい、
日本にいる時にソーシャルメディアに書き込んだ内容ですよ。でもうそんな逮捕されないと思っても見なかったわけですよ、うん、香港に帰省して自分の身分証を更新しようと思ったら、はい、逮捕されたわけですよ、うん、それもおそらく誰かが密告したんじゃないかと、うん、香港にも密告する制度があって、ね、報奨金まで出るんですよ。ですお金も払われるんですよ、
う
ん、だからまあこんな内容、例えば香港は、はい、まあ、あのちゃんと独自 の、 あの、うん、まあ、独立っていう言葉を使ったの、まあ、それを、ね、どう見るかっていうのはありますけど、うん、日本で独立すべきだって言っても別に逮捕されないわけですよ。自分の一つの考えであるわけですから、はいはいはい、でもそういうことで、まあ、香港に帰ると逮捕されたっていう
事例です。切ない話、それはすごく。
そうですね、
学の自由とか、うん、僕そんなこと偉そうなこと言いませんけども、ないですよね今の話だと。
そうですよ。だからどんどん中国 の、 その言論の規制が日本にすごい影響してるわけですよ、うん、日本の自由であるべきな、うん、あの 学問の自由とか言論空間っていうものをどんどん規制していってる、自分で自己検閲みんなするようになっていってるんですよ、
う
ん、
はい、中国からしてる留学生がそういうふうに自粛する、うん、萎縮するのがね、多分その、まあ、個人が割り出されるのは、これを見ている当局が割り出しなんかするのは絶対ダメだから、それを避けたいんですけれども、そういうふうに先生阿古さんに対してそういうふうなこう訴えをする人たちというのは、その訴えている時点においては非常にこう 学の表現の自由を、その自分の中には大切だと思っているから、何しろ保身もあるの、
保身っていうか、ね、だから心の中ではもっと自由に議論したいんですよ、はい、で、うん、私がこうやっていろいろ人権問題とか発言すると、うん、先生応援してくれ、応援してるって言ってくる子もいますよ、うん、私は本当は言いたいけど言えないから先生代わりに言ってくれてるとかって後ろこっそり言ってくれたりするんですよ、うん、本当かわいそうです。
さて、亜細亜大学の韓雲東教授と神戸学院大学の古志雲教授が中国当局に拘束された可能性が指摘されていることについて、林官房長官は22日の会見でこのように述べました。亜細亜大の韓教授は、長年にわたり我が国の大学で教職についており、人権に関わりうる事案だ、関心を持って注視している。これを受け、中国外務省の王文賓副報道局長は、関連する状況を把握していないと述べました。阿古さん、このやり取りはどうご覧になりますか。
そうですね、まあ、中国側としてはこうとしか言いようがないとは思うんですけれども、やっぱり官房長官がこういうふうにしっかりおっしゃったっていうのは、あるべき姿だと思うんですけど、もっと、やっぱり強調していくべきですね、具体的に。
踏み込みが甘いかどうかっていう、まあ、教えにくいと分かる。辻さん、どうですか、この林さんのこの言いぶりどうですか。
はい、これはですね、はい、ちょっとやっぱ甘いですね。
なるほど。
ただ、まあ、中国が言うのはですね、これ自分の国の国民だと思ってますから、したがって発表しないわけですよ。これが日本人だったらですね、おそらく発表すると思うんですね。日本の内閣がですね、はい、こういった発表すること自体がですね、彼らから見れば迷惑な話だと思いますね。
うちの内政の話だと、
ですから、もっともっと僕は言ってほしいけども、彼らは結局日本のその対応を見るということも一つだし、日本がどういったその人権問題について、なんて言うんでしょうか、態度を取るのかということも当然見てる。し、私はもう一つお聞きしたいのはですね、むしろ外国というか他の国ですね、はい、他の国がこれ今回の問題をね、日本の態度をですね、どう見てるかというのを僕は興味のあるところなんですね。
なるほど。若宮さんご覧になると、ね、はい、今の鈴木さんの話ちょっとお腹に落ちるところがあって、中国から見たら内政問題なんだと、中国当局は中国国民のこの法律に基づいた取り締まりをやっていることについて、なんで我々が一時外国に説明せないかんのかと、特に外務省の報道局長なんかにしてみたら、もう来るわけがないですね、情報が、ということを考えると、この王文賓さんの発言はもうやむを得ないというふうに感じて、僕は今理解しちゃったんですけど、そうでもないですか。
やむを得ないと思います。
やむを得ない、
はい、例えばですと、逆のパターンで、はい、まあ、日本ではありえないですけども、はい、日本の方が日本、はい、外国の学校で教鞭を取っておられるという先生もいらっしゃいますね。で、その方がじゃあ日本に帰国したからといって、しばらくなんかどこ行ったか分かんないけど、帰ってこなくなっちゃったんだけどなと、外からにその行ってる国の方が思ったとしても、いやいや、僕ちょっと疲れたからのんびり旅でもしてるんだということもありましたし、その向こうの国からすれば、その日本人 その向こうで教鞭を取っておられる先生が戻ったからといって、そんなに気にすることないじゃないかというふうに考えれば、
なっちゃいますよね。
はい、だから今回はこれは林官房長官、その確かに今皆様方の話だと踏み込みが足りないんではないかというご指摘もあるんですが、逆にこれ日本人だったらもちろんもっと強くガンガンいかなきゃダメだと思いますけれども、中国の方でいらっしゃいますから、これ以上逆に言うことの方が外交上は政府としての今の立場ですので、いかがなものかなというところで言ったら、向こうの外務省はやはりその把握していないんだよという返事が返ってきたんだと思います。
例えばね、ちょっとさっきのもあれに、この話図を見てください。例えば朱さんは奥さん日本人ですよ、
はい、
張高威さんっていうのは結婚されてるかどうか、奥様日本人か中国人かってどうなんだかご存知ですか。
結婚されてますよね、
奥様日本人かどうか、じゃあそういうのが関係するかどうかって、それだけです。円国金さんは結婚されてるかどうか、奥様日本人ですか、
はい、
違う、
お子さんいらっしゃいます。
それは中国人の方と結婚していて、はい、お子さんも当然中国籍になるわけですよね。
はい、日本にお ら
し、日本にあるけれども、そういう例えば配偶者が日本籍かどうかなんていうことも、例えば起訴されるか釈放されるかなんていうのに、中国当局って安全部って気にしないんですよね。
はい、私はね、はい、高知に入った時ですね、はい、カナダもいたし、はい、ニュージーランドもいました、はい、イギリスもいました、はい、でこれが一応その国籍は有しているんですが、もともと中国人の方なんですね。
おお、なるほど。
むしろなんて言うんでしょうか、そちらの 国の方よりも、はい、後で帰化してその国のなった中国人が随分入ってますね、
はいはい、
なんか多分中国の元々、まあ、中国国籍とか、うんうん、元々中国人だった方が、はい、そういう、こうスパイ容疑をかけられるというのは非常に重くなっちゃうと思います、
う
んうん、中国からすれば裏切り者じゃないですか、
うん、そうです、
自分の国民で、はい、裏切ったっていうことになるわけですよ、うんうん、だからもちろんあの日本人だって拘束されてますけど、はい、やっぱり中国人に対する処罰っていうのはちょっと厳しいのかなと思いますけど、はい、
メールします、
はい、視聴者の方からこんなメールが来て、はい、若宮さんに伺いたいです、はい、福岡県の方から、はい、警戒すべきは日本国内で活動をしている中国の秘密警察が、うん、日本にいる日本人を拘束したり最悪の場合は金大中大事件のように拉致することもあり得ると思います、はい、このようなことに対して日本政府はどのような対策を取るべきでしょうか、うん、いかがでしょうか、
はい、あのこれなかなかあのこのテレビの場でお答えするのは非常に難しい、
難しいですよね、
はい、あのご質問ではあるんですけれども、うん、あの当然のごとく日本側でも、はい、あのどういった形で今入り込んできているのか、うん、あるいはどういう活動をしているのかというのは、かなりの程度で把握をしていると思います。それからまたあのもしもその先ほどの拉致する可能性ということの話ですけれども、はい、これはやはり拉致するとしますと当然人間を何らかの形でこう運んでいく、
そうですよね、
手段がありますし、はい、それから最後は飛行機なりあるいは船でどこかから出さなければどうになりませんから、はいはいはい、うん、どこかの段階でやはりその検知する形であの、うん、把握できるような形を取っておかなきゃいけませんので、うん、これはやはりその野放図にしておくわけではなくて、うん、そういうところの警戒監視というのはやはり、まあ、あの全て人間が目で見るわけは難しいので、はいはい、これはあのいろんなところで日本海側例えばその警備を今だいぶ厳しくなってきてますけれども、うんうん、やっていく必要というのはあろうかと思いますね。
なるほど。
中国当局に拘束をされているのは日本で教鞭を取る中国人研究者だけではありません、うん、中国で2014年に反スパイ法が制定されて以降中国当局に拘束された日本人は17人です。そのうち11人は帰国しましたが現在も5人が拘束されたままとなっています。金杉駐中国大使は先月26日、拘束されているアステラス製薬の日本人男性社員と領事面会し健康状態に大きな問題はないと確認をしました。鈴木さん、今この5人はどういった状況に置かれているとご覧になりますか。
うん、一応ですね、皆さん起訴されてますから、
はい、
場所はですね、うん、居住監視の場所からですね、はい、安全局の拘置所におります。ただですね、はい、安全局の拘置所というのは、うん、北京と上海と広州、うん、ここだけが持っておりまして、うん、他は一般の拘置所に行ってるわけなんですね、うん、
はい、
で特に地方の拘置所というのは、うん、いわゆる設備も悪いし古いんですね、
うん、
じゃあそういう意味では大変、まあ、都市部の拘置所、まあ、都市部というか、うん、北京とか、はい、上海の拘置所から見ればですね大変苦しい生活をしている、はい、となります。ところがですね、居住監視から見ますとね、
はい、
人数がだいたい 4,5 人になりまして、
はい、
自由度も増すんですね、はい、もちろんそれは鳥かごの中の自由なんですけども、うん、運動することもできるし、
はい、
お話することもできるしテレビも見れますから、
はい、
で買い物もできますからそういった意味では、はい、まあ、はい、居住監視から見ればずっと楽な、
うん、
状況になります。
ほう、
はい、で一応大使館との領事面会もですね、はいはい、先ほど申し上げましたように、うん、居住監視の時はいわゆる応接までですね、うん、向こうの人たちの監視の下でやるわけですね、うん、ところがこうなりますとですね、うん、裁判所に行っていわゆるガラス越しにですね、うん、大使館と面会をするという格好になってまいりますから、うん、それなりに精神的にもですね、うん、楽になってくる、うん、で調べもありませんからも、うん、あとは裁判を待つだけと。ただその裁判がですねいつかっていうのは全然
分かんない、
中国は分からないです。
だって判決だって何年出るかも分かんないでしょ。
あの思い、
その状況って楽なんですか。
いやもうそうなっちゃうんですね。
あ、そうか、毎日毎日居住監視でなんかこう監視下に置かれて、はい、同じ質問を毎日やられるよりもまだそのお沙汰待ちという言い方をしてるかもしれないけど、ね、その状態で監視とかなくなって、うん、その方が気分的に楽になるんですか。
本も読めますし、人も何人か一緒におしゃべりもしてますしね。
なるほど。
食事もできますし。
なるほど。
そういった意味では、ね、自由度が増すんですね。
ごめんなさい、なんかそれ、まあ、まあそうなんです
ね。その施設で一緒になる数人っていうのは、はい、国籍は様々なんですか。
いや基本的にね、 外国人同士入れませんから。
あ、そうなんですか。
あの僕はだから中国人が4人ぐらいいました。4人ぐらいいました。
それなあの在住はみんなバラバラなんですか。
ですね、これは北京だけなんですが、はい、そのどうしても北京は35の部屋があるんですけども、はい、どうしてもその部屋が空いてるわけですね、
はい、
したがって今習近平が進めてるですね、うん、いわゆるそのワイルドで捕まった人たちをですね、はいはい、連れてくるんですよ。
へ、
そうするとですね、あそこはもう秘密が原則ですから、はい、したがって秘密を守れるっていうこと、
はい、
で弁護士にも会えないんですもちろんね、はい、ということもありまして、なんて言うんでしょうか、彼らがいるのには当局としてはいいんですね、
う
ん、で僕なんかは逆にもうそれこそですね、北京市の局長級からですね、はい、僕の本にも書いてありますけども、はい、最高裁判所の判事までいたわけですよ、うん、だから僕個人的にはすごい勉強になったんですね、そういった方がいたもんですから。
そう、結構自由に僕はこういう疑いをかけられてると、あなた何なんだとかっていう、
もう当然です、議論もしますしね、
議論
もしますしね、もうもちろん中国もですが、で
議論すれば当然のことながら当局批判になるじゃないですか。けしからんだろう、この
仕様。そこまでは彼らは言ってこないです。
あ、そう、
そこまで言ってこないです。
で聞かれてるという前提ですよね。
まあそれもあるでしょう、
はい、
で大きな声で喋ると叱られますけど、はい、あとは全然問題ないです。だからいわゆる冤罪で捕まった人もいますしね、うん、特にあの私がお付き合いあった最高裁判所の判事なんてのは、まあはい、その一番いい例なんですけども、はい、いろいろな方がいます。
若宮さん、まとめよろします。
はい、福岡県の方からです、はい、日本人が海外で逮捕・拘留された場合に外務省・大使館はどの程度個人のために努力してくれるのでしょうか。いかがでしょう。
もうそれはもう最大限、うん、あの救い出すための努力はいたします、はい、ただあのいろんなケースがありますので、うん、実際にその犯罪を犯してしまった場合、例えば人を跳ねたとか人を殺してしまったとか、まあ、そういう重大なものもそうですけども、まあ、軽微なものでもなんかちょっと取っちゃってしまう、窃盗で取ってしまったとか、事実があった場合にはこれあのやはり現地のそれぞれの国よりの法律に従うしかないと思いますけれども、あのそうでない疑いをかけられて、そうでもしかしたらそうじゃないかもしれないという時には全力を尽くしてあの解放していただけるような形であの努力するのはもう当然のことだと思っておりますので、彼らは全部そういった形の動きをすると思います。
鈴木さん、今のお話は鈴木さんご自身の実体験としてどうなんですか。
確かにですね、私はあの、はい、大使館の皆さんには感謝をしている、うん、というのは、うん、生活の面とかですね、はい、特に私はあの刑務所でですね、はい、いわゆるその待遇改善闘争をしましたから。
あ、そうなんですか。
いわゆる肉を置く人とかねあとはあの
戦ったんですね、はい、すいません
ポイント制をなくせとかね。
え、
つまりね
ポイント制、
はい、中国はあの働くとですねポイントがたまって、はあ、でそれが600点になりますとね、はあ、保釈の対象になるんですよ。
何をすると1点もらえるんですか。
労働です。
1日働くと1点とかそんな意味ですか。
いや月25点ですから。
じゃ600点やるためには24ヶ月
ところが、それはいいとしてですね、はいはい、私はあの行ったばかりはまだコロナですから、はい、働く時間がないわけです、はあ、それは私の責任じゃないんです、
ね、なるほど。
でその時点数がないとですね、はい、買い物のねオレンジとかね、はい、コーヒーとかいわゆる高級品を買えないんですよ、はいはいはいはい、これおかしいじゃないですか、
はい、
僕は好きで仕事やらないわけじゃないんですから、
なるほど、
おかしいじゃないかと、
はい、
で僕は局長に手紙を書いたんですよ、
はい、
で大使館に応援をしてもらいました、ね、はい、でこれが通ってねポイント制がね廃止になるんですよ。
他の人の分まで良かったじゃないですか。
あとはあお肉が今までは1ヶ月に2回しか入らなかったのが、はい、1週間に1回入るようになるわけですよ、
は
い、であとは僕はあの医者の検査の問題を言いました、ね、はい、老人いっぱいいますから、
はい、
言いましたらね、それはできない、医者を変えることできないと。その代わり60歳過ぎの老人には、はい、ミルクをですね、うん、1日1つずつあげようと。
なるほど。
1週間に7個くれるんです、ね、うん、これが喜ばれましてね、
はい、
でこれも大使館に押してもらったんです。
待遇改善闘争をしていたんですね。
はい、
なるほどね。
そで、はい、で結局その いわゆる目安箱があるんですよ、
はい、
とか他の外国人はそれ分かりませんから、うん、で私はこれを使うべきだと思ってね、うん、で局長に手紙を書くんです、うん、でこれは警察も開けることができないわけですよ、このポストは。
なるほど。
局長に直行するわけですね、
はいはいはい、
市の局へね、
はい、
とこれを僕は大使館に応援してもらおうと、
うん、
で大使館に話をするわけですよ、
うん、
で大使館が、まあ、いわゆる要請をするわけです、うん、
はい、
もう一発でしたよね。
なるほどね。
これは皆さんに喜ばれました。 でそれで僕は大使館については大変感謝をしています、はい、けども、はいはい、本題であるですね、はい、私たちがじゃあ解放されるためにどれだけのことをしてくるか、うん、ということは全くこれはね大使館の動きというのは見えませんでね、うん、で私はこれについてははっきりと恩義は感じてません、うん、いつもとにかく同じことを言われましてね、うん、代表団が来れば必ずその方々には、向こうで会った方々にそれを言っていただくように努力をしてます、うん、というのがコロナの時まで言われてましたね。
なるほど。
で僕が言ったのは安倍さんが、うん、最後に習近平さんと会った時に、うん、3つの確認をしていると、はい、1つは習近平さんが桜が咲いた時に日本に来る、まあ、招待する、うんうん、で2つ目は中国の肉牛をですね、はい、肉をですね、はい、日本に輸入するという話、うんうん、それで3つ目はそれこそその時の岡田講師の言葉を借りれば、うん、それこそ鈴木さん3つ目は鈴木さんたちのことなんですよとこういう話、うん、でこれで習近平いい答えを出してるんですよ。
なるほど。
今まではあの国内で悪いことしたんだからとこう逃げもない話だと、はい、でその時はですね、確かに中国国内で悪いことしたんだと、うん、しかし私は日本人の気持ちはよく分かっております。私は日中友好の大事もよく分かってます、うん、私なりに努力をするつもりです、うん、とこう言ったわけですね。
ほう。
でこれは今までない答えだったんです、
はい、
ですから私は常に大使館の面会があるときはですね、うん、今表はどうしてますかと、どういう政治で動いて、どういう形で動いてますかと聞く、うんうん、答えをいつも先ほど言ったようにですね、うん、来た代表団には必ずそのことを話してくださいと我々は言ってます、うん、僕言った、指導者がそこまで言ってんだから、うん、大使館がそれの実現のために努力するのは当然じゃないかという話をしましたので、ね、うん、いやリーダーがやる以上のことはできませんと言ってます、うん、で僕はそこで怒るわけですよ、うん、でまあまあまあ、まあ、喧嘩に来たわけじゃないかってこう言われるんですけど、うん、そういう状況だったんですね。ですから、ね、まあ、先生が今言われたことは分かりますけども、うん、じゃあその解放のために何をやったかということになりますと、うん、甚だ疑問なんですね。私はそれについては大変意義を感じます、う
ん、
はい、
なんかご反論ありますか。
いや、もうまさに実際の ご自身のことは、うん、実感の実体験にいらっしゃいますので、うん、本当に厳しい環境の中で6年間を過ごされたということと、それからまたいろんなやり取りされる、うん、はい、本当に生の経験をされていらっしゃるこの方の言葉というのは非常に重いものだというふうに私も思っております、うん、でこの岸田総理とそれからまた習近平主席があった、はい、これが去年になりますけれど、はい、会った時にも実はこのいくつかの日本と中国との関係の、はい、まあ、トゲというか、うん、刺さっているポイントについては、うん、この拘束事案というのも必ず、入っておりますので、
なるほど、
常にこれはもちろん総理とトップ同士だけではなくて、うん、実際にはさまざまなレベルでの交渉ごとというのは、まあ、随時やっておりますので、うんうん、その際もおそらくは、私は全部すべて知っているわけじゃありませんが、すべ、はい、て必ずその条件に出していると思います。ですから何かしらの形で、まあ、もちろんこの相手の価値観と、先ほど冒頭のありましたが、はい、日本の価値観とちょっと価値観が違うところがありますので、うん、じゃあ何をすればいろんな全てのいろんな、うん、じゃあこの峠はこういうことで、まあ、取引で抜けるのか、うん、でこの峠はじゃあこの取引で抜けるのか、うん、まあ、これをきちっとやっぱり私どもがやっていかなきゃいけないなというような思いは今、うん、鈴木さんのお話を聞いて改めて、う
ん、若宮さんね、はい、日本は現状そういう手段を取り得ないというのは分かった上であえて伺いますけれども、交換っていう話、拘束されてる人、こっちも拘束してる人がいる、じゃあイスラエルとパレスチナじゃないですよ、そういうことの交換とかっていうのはまず外交的な手法としてはありなんですか、なしなんですか。
日本として、日本政府としてはできませんけれども、うん、国際社会では、はい、当然のことがあると
思います。やってますよね、
はい、
やってますよね、
はい、
日本はそれができないというのは国内法の限界があって、
うん、そうですね、
スパイ防止法がないから、
はい、
そういうことでよろしいですか。
そういうことになると思います。
それも何、どうぞ。
スパイ防止法がないとですね、はい、交換できないということはこれ当然なんです、ね、うん、はい、ただ一つだけ盲点がありましてね、うん、はい、鈴木を出せと日本が言ってくれたとする、うん、はい、向こうはですね、鈴木を出せないと言われたらそれまでなんですよ、
う
ん、
ほう、なるほど。
ですからスパイ防止法があって初めてその土台に乗るわけですけど、しかし向こうにはいわゆる拒否権がある、はい、
なるほど。
ですからそう簡単なもんじゃないんですね、
はあ、そうするとでも少なくとも日本側がね、例えば鈴木さんは、まあ、もうアスラス製薬の方でもいいですよ、うんうん、なんか日本に連れ戻したいと思った時に何人か持っているのと持っていないのというのは交渉力、バーゲニングパワーが全然違ってくるだろうな、うんうん、それはお認めになりますよね。
それは分かります。 ただ法律がない以上ですね、あれ全人代でですね、はい、全部可決をするわけですから。
何を、
引き渡し協定っていうのは、
あ、一昨年あ
たりパキスタンとね結びました
か、
僕が出てくるちょっと前にですね、パキスタンと
中国が結びました。そういう協定があるんですか、はいはい、引き渡し協定って、はい、要するに お互いのその、あ、そうなんですか、はい、そういうもの。じゃあ日本もそのスパイ防止法、極端な話ですよ、スパイ防止法がちゃんとできて国内におけるそういう活動している人たちを、さっきのまさにこういう中国の根拠法に基づくようなこういう話をして、じゃあこの人たちが日本の国内においてこういうことをやっている人たちがいたら、それを身柄を拘束してですね、で、まあ、日本の刑務所に入ってもらうというような時に、そういう交換にするかしないかということになると、まずじゃあ日本からまず交換協定を結びましょうと、で向こうもじゃあそれで了解しました。
そうです、
双方の国が交換するという協定を結んだ上で、じゃあ誰と誰を交換しますか、
そういうことです、はいはいはい、
ちょっと遠い話ですよね、
そう思います、うん、ですから人数が違う場合ありますね、はい、よく、はい、そんなもちろん、はい、こちらは例えば、はい、まあ、他の国第三国、第三国 A と B が交換するときに、うん、どうしても返してほしい人は一人二人かもしれない、うん、でも向こうからすると逆にその人数としてある程度持ってたらまとめて返してくれというのがあれば2対10とか、
はい、
あり得ると思います。それは、うん、昔の捕虜交換と一緒、人質交換と一緒だと思います。
ここへ来て新たな懸念が持ち上がってきました。こちら、中国人のいわゆる元慰安婦の遺族18人が今月、日中戦争中に旧日本軍から性暴力を受けたとして日本政府に謝罪と賠償を求め、中国の裁判所に訴状を提出したことを22日原告の弁護士が明らかにしました。裁判所が受理するかどうかが注目されています。阿古さん、今のタイミングでこのような話が出てきた、これはなぜだとご覧になりますか。うん、
そうですね、まあ民間のレベルでこういう動きをずっとしてこられた方々がいるっていうのは事実としてあるんですけれども、それが裁判所に提出をするところまで行ったっていうのは、うん、ちょっと今までになかった動きかなと、うん、はい、やっぱり中国の裁判所っていうのは、うん、独立していないので政治的にいろんな影響を受けているんですね、はいはい、うん、だから、まあ、受理するかどうかっていうのもその政治に影響を受ける可能性がある。もうこの元慰安婦とされる方々遺族ですからね、うん、まあ、ご本人たちはもうすでに亡くなっている状況で、うん、
はい
はいはい、今遺族が動いているっていう、うん、まあ、政治的にどう捉えるかっていうのを注目だと思いますね、う
ん
う
ん、はい、ごめんなさい、今のお話を変わっていると、要するに提訴する、訴状を提出して受理されることが大変なことなんだというご趣旨ですよね、うん、
大変ですよ本当に、
はい、それちょっとごめんなさい、日本と全然違うんで、
日本全然違うんですよ。だから私も中国の研究してきて、はい、うん、まあ、集団で訴訟するっていうこと自体が中国の社会の安定を脅かすっていうことになるんで、こんな18人も集団でっていうのも結構、
集団訴訟っていうのは中国ではご法度なんですか。
ご法度ではないんですけれども、はい、認め、まあ、当局がお墨付きのものしか無理ですよ。だから例えば医療過誤とか、はい、環境汚染とか、はい、あとエイズのね、はい、売血でその感染者がすごいたくさん出たとか、ああいうのも全部握りつぶされて受理してもらえなかったです、多くの人が訴訟しようと思っても。
そうそう、その集団訴訟 その提訴訴状を当局というか裁判所が受理するということは、上までちゃんと上の方でちゃんと判断して、これは共産党一党支配に対するダメージにはならないな、
うん、
しかも国に中華人民共和国にとってメリットあるなと思ったから受理したと、こういう理解でいいんですか。
まあ、そう
ちょっと大げさな言い方が、
まあ
すいません。
そういうふうに前なんか積極的にそう、はい、判断したのか、うん、不受理がすごく影響を与えると思って判断するかっていうのもあると思うんですけれども、
は
い、
これ不受理だったら、じゃあ例えばこの18人の人たちはね、なんか例えばどっかで座り込みをするとかデモをするとか、そういう可能性もある、
まあ、それもあるし、やっぱり日本に対する風当たりが今かなり厳しくなってますよ、うんうん、中国は情報統制もしているし、いろんなネットで検閲して、はい、うん、まあ、あまりこう加熱するとですね、それを抑えることをいつでもできるわけですね、はいはい、で反日の動きもですね、うん、今まで反日デモとかやっていたのができなくなってます今。それはやっぱり集団で街頭に出てくると、うん、その人たちが反日だけじゃなくて他の主張もし始めるかもしれない、はい、ということを考えて抑えてきたわけですけれども、うん、でもやっぱり中国国内にいろんなこう矛盾がこう出てきてるわけですね、うん、経済的に厳しいので、うん、まあ、なのでちょっと日本に厳しい声が出た方が、うん、まあ、ちょっとこうそういう声を抑えつけるとですね、うん、 予期不満に なっちゃうみたいなところもあるし、まあ、ネットの言論をそのままこう放置しているっていうところもまあ見られるですね、う
ん、昔その反日暴動とかあった時にね、あの生徒のイトーヨーカドーでしたっけ、はい、ぶち壊しみたいなのがあった時にもね、反日無罪っていう言葉がありましたよね。
そうですね、
懐かしい。あれは今一回消えたと僕は思ってたんですけれども、今この兆このこっから伺える傾向兆候というのは、もう一回例えば党執行部が国を中国共産党がね、今反日無罪というものを要するにこう許すことが、統治の意味においてガス抜きになるかどうかというここの部分、
そこもね判断難しいところもあると思いますね、はい、中国当局からするとね、はい、だから、まあ、この、この訴訟をですね受理したとしても、はい、だからといってその街頭に出ていろんなデモンストレーションを認めるかというと、うん、そこは分からないです、
う
ん、はい、
この後法的なプロセスとしてはどうなるんですか。
まあ、その
裁判普通にオープンになるんですかね、これって。
それもわからないですよね、オープンにするかどうか、そのさじ加減っていうのが、で、まあ、今本当裁判所は、はい、本当に政治的になってきてるんですよ、はいはい、もうだから国民も信頼しないというか、はい、コネと金で動くところだっていうふうにしか見ないですよね。政治性が非常に強い部分がありますし、うん、
それ例えばね、そのさっきのアスラスの人みたいな形でそのよくわかんないうちに裁判が始まって知らないうちに判決が出てみたいな形で、もしも今回のこのケースも同様にもし行われたとすればですよ、
はい、
日本政府に対して謝罪と賠償を求める集団訴訟が立ち上がったと、
うん、
で裁判は非公開、何がどうなったかわからない、でも判決だけ出て日本政府に対して謝罪と何とか求める、うん、でこの場合の訴えられれば被告っていうのは日本国になりますよ ね、そうですね、被告不在のまま裁判は当然進むんでしょうし、で有罪になったらじゃあ日本が、まあ、これ裁判中のプロセスもあるし、その非公開の裁判の結果の判決に対してどういう、はい、どうぞ、
まあ、全部非公開は無理ですね。だからやっぱり相手がその日本政府っていうことですから、はいはい、うん、でも全部かどうかわからない、だからその選択的に、まあ、有利だと思う部分については公開するでしょうし、はい、その辺の判断というのはどういうふうにされるか、うん、ってことだと思います、はい、
鈴木さん、はい、この裁判、裁判というか、まあ、訴状が受理されたこと、提訴され、提訴が、まあ、訴状が受理されたこと、まずこのファーストステップから今後の展開どうご覧になりますか、うん、
これはまずですね、私は大変政治的な匂いがすると思うんですね、うんうん、で結局中国はですね、その物事を有利に運ぶためにですね、うん、先手を打ってくることが結構多いんですね。
なるほど。
でそういう意味で、はい、今の政治状況と考えればですね、
政治状況って日中間ね、
そうです、
はいはいはい、
あとは、まあ、アメリカとの関係もありますね、はいはい、そういったことを考えればね、中国が今ですね、うん、やってくるってのは当然考えられなくはないですね、
うん、でこの先っていうのはじゃあ例えば日中間が悪くなったら裁判がどんどん進行して日本に対する謝罪や賠償を求める動きが裁判のプロセスにおいても表面化してくる、うん、日中間が良くなればそれがいつまかうやむやになって裁判は棄却されるみたいな、
これは面白い話でしてね、はあ、これ中国でどういう報道されるかちょっと僕は分かりませんけど、はい、この点のものってのは中国で大々的に報道するんですよ。
あ、そうなの。
で党が頑張ってるというの国民に知らせるわけですね。
党がだって訴えてるわけじゃないですよこれ。
いや基本的な党なんですからね、これ
後ろ。あ、そうなんですか。
党が許可してるわけです
から。なるほど。
で大きくですね報道しても最後はですね、うん、結果出ないんですよね。結果報道しないんですよ。だから党はこれだけ頑張ってるんだということを国民に見せる、
はあ、
で中国共産党はすごいんだと、
うん、
人民のために頑張ってるんだという、はい、いわゆる PR をするわけです、
はい、
が、うん、いわゆるその最後の結論については宣伝しないと、うん、いうのが大体中国のですね。
そうするとじゃあ鈴木さんのその肌感覚的な想像で言うと、うんうん、これは裁判は立ち上がるとは思うけれども最終的なその判決というかね決着まではいかない可能性もある、いつまかうやむやになって終わってしまうみたいな感じの可能性があるってことですか。時の日中関係によるというね、例えば岸田さんが訪中する、うんうんうん、習主席 その日本への来るか来ないかって感じもずっと長年の懸案になってるじゃないですか。なしは日中間もこれも韓国でやるとかやらないとかって言いながらも、うんうんうん、韓国でやるかどうかもまだ決まってないですよ、はいはい、そういうもので何かしらの進展があればこの裁判もそれによって浮いたり沈んだりする
って、
うん、
中国の場合それがやっぱり考えられますね。 すべてがやっぱり外交のカードとして使われる可能性が強いですからね。
はあ、若宮さんがご覧になったときに、この裁判、まだ裁判が立ち上がることもまだ分かっていないですよね、はい、訴状が提出、受理されたということでね、はい、この後の流れとかこう見てる限りにおいて、このケースっていうのは、中国共産党が国民に対してね、我々はみんなのために頑張っているんだぞという宣伝材料に使われるというふうに、鈴木さんおっしゃいました、はい、若宮さんもそういうふうにお感じになります。
それもあると思います。ですから、その一番問題なのは、多分その政府にとっては、こういう問題もいろんなさまざまな他の問題も、はい、その自分たち その権力掌握のために国民全、うんうん、まあ、人数多いですから、はいはい、多くの人間からの支持をきちっと集めることができればそれでいいわけで、
うん、
その賠償金額、この金額は政府からすればそんな大きな金額ではないですから、
はいはい、
先ほどおっしゃったように、このただこのうねりが他のものとミックスされたときには、じゃあデモに、先ほどデモはないだろうという話が出ましたが、
はい、
いろんな今度は反政府運動にこう広がる可能性があるときには、これはちょっと困るので、政府としては、
うん、
さまざまな動きがあるので、どういった形でハンドリングするかというのは、これを受理するかどうかも含めて、これからちょっと注視しなきゃいけないなと思います。
では中国との向き合い方というテーマで皆さんからご提言をいただきます。では若宮さんお願いします。
はい、多様な価値観と尺度を持ってしたたかな外交を、
うん、
これは番組の冒頭でも申し上げたんですが、私たち日本人の感覚とも違う、そしてまた国際的なグローバルスタンダードのルールを作ったとしても、うん、それを確実に守ろうということでもないというところがございます、うんうん、例えばですが、私が以前若い時に勤務してたんですが、うん、セドングループで、はい、無事治療品というのを作りました、うん、はいはいはい、無事治療品はあれもビジネスモデルがありました、うん、で当然のごとく中国にも出展をしてます、はい、ところが中国で先に中国国内の登録とかの知財を取ってなかった、
うん、
だから中国で似たようなそっくりさんビジネスがありました。そのそっくりさんビジネスは先に登録をしてました、
うん、
裁判になって負けました、
うん、はあ、
という現実があります。
なるほど。
ですから全てにおいて、やはりその合に言えば合に従いではないんですが、はい、まずは相手の中身、それからそのビジネス活動をするにおいては、うん、やはりそういったものを全て知り尽くした上で、うん、こちらのカードを切っていくという、うん、こういう形を取っていかなきゃいけないなと思います、
はい、
ありがとうございます。では鈴木さんお願いします、
はい、私の経験から言うとですね、中国は大変したたかなんですね、
うん、
ただそれに対しては日本もですね、全然ひひ、つまりしたたかにですね、うん、対応する、
うん、
そして一面においてはですね、やはり柔軟にですね、うん、対応することが大事だろう、うん、そしてまたですね、中国人というのはその時間について日本人とスパンが違います、
うん、
したがってそういう意味ではこう粘り強くですね、うん、交渉も含めて、時間をかけて、戦っていくというか、うん、戦い取るというか、うん、ということが大事ではないかと思っています。これは、特に中国との外交においてもそうですが、うん、中国という国自体がですね、うん、そういった一つの歴史的なものを持ってますから、うん、そういう意味で、大事ではないかということで、述べました、
はい、
ありがとうございます。阿古さんお願いします、
はい、私は言論の自由の価値をもっと主張していくべきだと思っています、はい、まあ、そんなことを言っても中国に通じるのですかっていうふうなふうに言われるかもしれないんですけれども、やっぱり私も大学で勤めていてですね、本当にもう知らず知らずのうちに、学生たちが影響を受けて、はい、まあ、学者もですね、言論活動を萎縮するような状況に追い込まれているわけですね、はい、でそれによって本来発表するともっと反響があったような論文が発表できなくなったりとか、ビジネスでもですね、新しい発明ができなくなったりするかもしれない、
うん、
それは中国だと同じことなんですよ、うん、中国の優秀な学者さんも弁護士さんもジャーナリストも活動できなくなっているんですよ、はいはい、自分たちの首を絞めているんですよ、
うん、
だからそういうことをやっぱりもっとしっかり民主主義国である限り主張しなければいけないし、うん、具体的な策としてやっぱりこう伝えていく、
うん、
で外交交渉でもそういうふうな表裏を使ってやっぱりこういう、うん、この価値っていうものを伝える努力をしなければいけないと思います、う
ん、は
い、
一党支配のシステムは盤石であるというイメージを僕ら番組で取り扱うと非常に強く受けるケースが多いんですけれども、阿古さんは必ずしもその盤石とは思っていないというお気持ちなんですか、それとも
盤石じゃないですよ。
盤石ではない。
もうずっと前からそう思ってましたけど、
はい、
ここまで引き締めをずっと続けていくことによって、はい、まあ、人々はもう本当に まあ、鬱屈しているんですね、うん、もう鬱屈した状態に置かれていて、うんうん、で経済活動もできないですよ、こんな、うん、こんな状況だったら。
なるほど、はい、はい、